第8章、被告人の召喚、拘引、及び勾留。第57条、召喚。裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。第58条、拘引。裁判所は、次の場合には、被告人を拘引することができる。第1号、被告人が定まった住居を有しないとき。第2号、被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、または応じない恐れがあるとき。第59条、拘引の効力。拘引した被告人は、裁判所に引致したときから24時間以内にこれを釈放しなければならない。ただし、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。第60条、勾留の理由、期間の更新。第1項、裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、その覚悟の位置に当たるときは、これを勾留することができる。第1号、被告人が定まった住居を有しないとき。第2号、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。第3号、被告人が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。第2項、勾留の期間は、控訴の提起があった日から2ヶ月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を付した決定で、1ヶ月ごとにこれを更新することができる。ただし、第89条、必要的保釈、第1号、第3号、第4号、または第6号に当たる場合を除いては、更新は、1回に限るものとする。第3項、30万円、刑法、暴力行為等、処罰に関する法律、大正15年法律第60号、および、経済関係罰則の整備に関する法律、昭和19年法律第4号、の罪以外の罪については、当分の間、2万円、以下の罰金、拘留、または科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。第61条、拘留と被告事件の告知。被告人の拘留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聞いた後でなければ、これをすることができない。ただし、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。第62条、0条。被告人の召喚、拘引、または拘留は、召喚状、拘引状、または拘留状を発してこれをしなければならない。第63条、召喚状の方式。召喚状には、被告人の氏名、および、住居、罪名、出頭すべき年月日時、および、場所、並びに、正当な理由がなく出頭しないときは、拘引状を発することがある旨、その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長、または受名裁判官が、これに記名を印しなければならない。第64条、拘引状、拘留状の方式。第1項、拘引状、または拘留状には、被告人の氏名、および、住居、罪名、控訴事実の要旨、引致すべき場所、または拘留すべき刑事施設、有効期間、及び、その期間経過後は執行に着手することができず、令状はこれを返還しなければならない旨、並びに、初付の年月日、その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長、または受名裁判官が、これに記名を印しなければならない。第2項、被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格、その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。第3項、被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。第65条、召喚の手続き。第1項、召喚状は、これを送達する。第2項、被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、または出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければならない。第3項、裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員、刑事施設の長、またはその指名する刑事施設の職員を言う。以下同じ。に通知してこれを召喚することができる。この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けたときに召喚状の送達があったものとみなす。第66条、拘引の嘱託。第1項、裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所、または簡易裁判所の裁判官に被告人の拘引を嘱託することができる。第2項、受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所、または簡易裁判所の裁判官に転職することができる。第3項、受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所、または簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。第4項、嘱託、または移送を受けた裁判官は、拘引状を発しなければならない。第5項、第64条、拘引状、拘留状の方式の規定は、前項の拘引状についてこれを準用する。この場合においては、拘引状に嘱託によってこれを発する旨を記載しなければならない。第67条、嘱託による拘引の手続き。第1項、前条の場合には、嘱託によって拘引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から24時間以内にその人違いでないかどうかを取り調べなければならない。第2項、被告人が人違いでないときは、速やかにかつ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によって拘引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。第3項、前項の場合には、第59条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着したときからこれを起算する。第68条、出頭命令、同行命令、拘引。裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭、または同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に拘引することができる。この場合には、第59条、拘引の効力の期間は、被告人をその場所に引致したときからこれを起算する。第69条、裁判長の権限。裁判長は、休息を要する場合には、第57条、召喚、ないし第62条、令状、第65条、召喚の手続き、第66条、拘引の嘱託、及び、前条に規定する処分をし、または合議体の構成員にこれをさせることができる。第70条、拘引状、拘留状の執行。第1項、拘引状、または拘留状は、検察官の指揮によって、検察事務官、または司法警察職員がこれを執行する。ただし、休息を要する場合には、裁判長、受名裁判官、または地方裁判所、家庭裁判所、もしくは、簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。第2項、刑事施設にいる被告人に対して発せられた拘留状は、検察官の指揮によって、刑事施設職員がこれを執行する。第71条、拘引状、拘留状の管轄区域内における執行、執行の嘱託。検察事務官、または司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域内で、拘引状、もしくは、拘留状を執行し、またはその地の検察事務官、もしくは、司法警察職員にその執行を求めることができる。 第72条。被告人の捜査、拘引状、勾留状の執行の嘱託。第1項。告人の現在地がわからないときは、裁判長は、検事長にその捜査、および、拘引状、または勾留状の執行を嘱託することができる。第2項。嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査、および、拘引状、または勾留状の執行の手続きをさせなければならない。第73条。拘引状、勾留状執行の手続き。第1項。拘引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された裁判所、その他の場所に印置しなければならない。第66条第4項、嘱託、または移送を受けた裁判官の拘引状については、これを発した裁判官に印置しなければならない。第2項。勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に印置しなければならない。第3項。拘引状、または勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、休息を要するときは、前2項の規定に関わらず、被告人に対し控訴事実の要旨、及び、令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。ただし、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。第74条。護送中の仮留置。拘引状、または勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において、必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。第75条。拘引された被告人の留置。拘引状の執行を受けた被告人を印置した場合において、必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。第76条。拘引された被告人と控訴事実、弁護人選任権の告知。第1項。被告人を拘引したときは、直ちに被告人に対し、控訴事実の要旨、および、弁護人を選任することができる旨、並びに、貧困、その他の自由により自ら弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、控訴事実の要旨を告げれば足りる。第2項。前項の告知は、合議体の構成員、または裁判所書記にこれをさせることができる。第3項。第66条第4項の規定により拘引状を発した場合には、第1項の告知は、その拘引状を発した裁判官がこれをしなければならない。ただし、裁判所書記にその告知をさせることができる。第77条。勾留と弁護人選任検討の告知。第1項。逮捕、または拘引に引き続き勾留する場合を除いて被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨、および、貧困、その他の自由により自ら弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。第2項。第61条ただし書き、被告人の逃亡による告知等の例外の場合には、被告人を勾留した後、直ちに、前項に規定する事項のほか、控訴事実の要旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、控訴事実の要旨を告げれば足りる。第3項。前条第2項の規定は、前2項の告知についてこれを準用する。第78条。弁護人選任の申し出。第1項。拘引、または勾留された被告人は、裁判所、または刑事施設の長、もしくは、その代理者に弁護士、弁護士法人、または弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。第2項。前項の申し出を受けた裁判所、または刑事施設の長、もしくは、その代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人、または弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が2人以上の弁護士、または2以上の弁護士法人、もしくは、弁護士会を指定して前項の申し出をしたときは、そのうちの1人の弁護士、または1の弁護士法人、もしくは、弁護士会にこれを通知すれば足りる。第79条。勾留と弁護人等への通知。被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、補佐人、配偶者、直系の親族、および、兄弟姉妹のうち被告人の指定する者1人にその旨を通知しなければならない。第80条。勾留と接見交通。勾留されている被告人は、第39条第1項、被告人、被疑者との接見交通に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、または書類、もしくは、物の授受をすることができる。拘引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。第81条。接見交通の制限。裁判所は、逃亡し、または罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により、または職権で、勾留されている被告人と、第39条第1項、被告人、被疑者との接見交通に規定する者以外の者との接見を禁じ、またはこれと授受すべき書類、その他の者を検閲し、その授受を禁じ、もしくは、これを差し押さえることができる。ただし、領職の授受を禁じ、またはこれを差し押さえることはできない。第82条。勾留理由開示の請求。第1項。勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。第2項。勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、補佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹、その他利害関係にも、前項の請求をすることができる。第3項。前2項の請求は、保釈、勾留の執行停止、もしくは、勾留の取り消しがあったとき、または勾留上の効力が消滅したときは、その効力を失う。第83条。勾留の理由の開示。第1項。勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。第2項。法廷は、裁判官、及び、裁判所書記が列席してこれを開く。第3項。被告人、及び、その弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。ただし、被告人の出頭については、被告人が病気、その他やむを得ない自由によって出頭することができず、かつ、被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。第84条。第1項。法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。第2項。検察官、または被告人、及び、弁護人、並びに、これらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。ただし、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に変え、意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。第85条。勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。第86条。同一の勾留について第82条、勾留理由開示の請求、の請求が、2以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終わった後、決定でこれを却下しなければならない。第87条。勾留の取り消し。第1項。 拘留の理由、または拘留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、拘留されている被告人、もしくは、その弁護人、法廷代理人、補佐人、配偶者、直系の親族、もしくは、兄弟姉妹の請求により、または職権で、決定をもって拘留を取り消さなければならない。第2項、第82条第3項、拘留理由開示の請求の執行、の規定は、前項の請求についてこれを準用する。第88条、保釈の請求。第1項、拘留されている被告人、またはその弁護人、法廷代理人、補佐人、配偶者、直系の親族、もしくは、兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。第2項、第82条第3項、拘留理由開示の請求の執行、の規定は、前項の請求についてこれを準用する。第89条、必要的保釈。保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。第1号、被告人が、死刑、または無期、もしくは、短期1年以上の懲役、もしくは、禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。第2号、被告人が前に、死刑、または無期、もしくは、長期10年を超える懲役、もしくは、禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。第3号、被告人が常習として長期3年以上の懲役、または禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。第4号、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。第5号、被告人が、被害者、その他事件の審判に必要な知識を有すると認められるもの、もしくは、その親族の身体、もしくは、財産に害を加え、またはこれらのものを畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。第6号、被告人の氏名、または住居がわからないとき。第90条、職権保釈。裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。第91条、不当に長い拘留と拘禁の取り消し、保釈。第1項、拘留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条、保釈の請求、に規定するものの請求により、または職権で、決定をもって拘留を取り消し、または保釈を許さなければならない。第2項、第82条第3項、拘留理由開示の請求の執行、の規定は、前項の請求についてこれを準用する。第92条、保釈と検察官の意見。第1項、裁判所は、保釈を許す決定、または保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聞かなければならない。第2項、検察官の請求による場合を除いて、拘留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。ただし、休息を要する場合は、この限りでない。第93条、保証金額、保釈の条件。第1項、保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。第2項、保証金額は、犯罪の性質、及び、情状、証拠の証明力、並びに、被告人の性格、及び、資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。第3項、保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。第94条、保釈の手続き。第1項、保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない。第2項、裁判所は、保釈請求者でないものに保証金を納めることを許すことができる。第3項、裁判所は、有価証券、または裁判所の適当と認める被告人以外のものの差し出した保証書を持って、保証金に変えることを許すことができる。第95条、拘留の執行停止。裁判所は、適当と認めるときは、決定で、拘留されている被告人を親族、保護団体、その他のものに委託し、または被告人の住居を制限して、拘留の執行を停止することができる。第96条、保釈等の取り消し、保証金の没収。第1項、裁判所は、その覚悟の一に当たる場合には、検察官の請求により、または職権で、決定をもって保釈、または拘留の執行停止を取り消すことができる。第1号、被告人が、召喚を受け、正当な理由がなく出頭しないとき。第2号、被告人が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。第3号、被告人が罪証を隠滅し、または罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。第4号、被告人が、被害者、その他事件の審判に必要な知識を有すると認められるもの、もしくは、その親族の身体、もしくは、財産に害を加え、もしくは、加えようとし、またはこれらのものを畏怖させる行為をしたとき。第5号、被告人が住居の制限、その他裁判所の定めた条件に違反したとき。第2項、保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部、または一部を没収することができる。第3項、保釈された者が、刑の言い渡しを受け、その判決が確定した後、執行のため呼び出しを受け正当な理由がなく出頭しないとき、または逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部、または一部を没収しなければならない。第97条、上訴と拘留に関する決定。第1項、上訴の定期期間内の事件で、まだ上訴の定期がない者について、拘留の期間を更新し、拘留を取り消し、または保釈、もしくは、拘留の執行停止をし、もしくは、これを取り消すべき場合には、現裁判所が、その決定をしなければならない。第2項、上訴中の事件で、訴訟記録が上訴裁判所に到達していない者について、前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。第3項、前2項の規定は、拘留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。第98条、保釈の取り消し等と収容の手続き。第1項、保釈、もしくは、拘留の執行停止を取り消す決定があったとき、または拘留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員、または刑事施設職員は、検察官の指揮により、拘留上の当本、および、保釈、もしくは、拘留の執行停止を取り消す決定の当本、または期間を指定した拘留の執行停止の決定の当本を被告人に示して、これを刑事施設に収容しなければならない。第2項、前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、休息を要するときは、同項の規定に関わらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈、もしくは、拘留の執行停止が取り消された旨、または拘留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。第3項、第71条、拘引状、拘留状の、管轄区域内における執行の嘱託の規定は、前2項の規定による収容についてこれを準用する。